キラキラキラナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域の医療福祉で頑張る人たちと語り合う、そんな番組です。私がパーソナリティの松下直美です。今日はですね、このスポンサーである共和病院から3人のゲストに来ていただいております。お酒を少々たしなむ、少々ですよ、少々たしのむ、私としても興味津々なテーマです。アルコールの新しい治療についてお話しいただけるということです。ではゲストの皆さん、簡単に自己紹介をお願いしていいでしょうかね。先生からお願いします。
はい、共和病院から参りました精神科医師のウォンと申します。これから紹介させていただきます新しい治療法を持ち込んだ張本人です。
新しい治療法を持ち込んだ張本人だそうです。張本人なんかね、すごい意味深な感じですね。はい、じゃあ今川さんお願いします。
はい、古いものとの違いを戸惑いながら新しい治療法の効果を実感している看護師の今川です。よろしくお願いします。
戸惑ったんですね。
戸惑いました。
どんな戸惑いがあったかということを後からゆっくりと。はい、はい、じゃあ伊藤さんお願いします。
はい、隣の今川さんとは違ってほとんど初めてアルコール依存症の治療に関わらせていただきました看護師の伊藤です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。この3人でですね、どんなドラマがあったかということをちょっと興味津々で聞いていきたいなというふうに思いますけども、先ほどですね、戸惑いながらって言った今川さん、はい、一体全体何があったかということを、戸惑ったその心の中を言っていただいていいでしょうか。
よろしいでしょうか。
はい、お願いいたします。はい、
僕が当初アルコールに関わりだ、アルコールじゃない、アルコール治療に関わりだしたのがあれこれもう20年弱ぐらい前、ね、でその頃は、まず飲まない、
飲まない、
飲まない、うん、でアルコール飲料に近づかない、
うん、
はい、でそれを前提に、あと座学とそれらを学んだことを行動して酒のない生活を送っていきましょうと、いうのがベースだったんですね。で、今回大先生が問いにメールと、
うん、
で条件反射制御法をやってますよっていうので、まあ、僕の勉強不足もあったんですけど、飲みながらやるとはどういうことやと、
うん、
いうのが僕の中ではものすごい引っかかりといいますか、悩みといいますか、また別の感じもあったりと、いろいろ悩んだ時期がありました。
俺が20年間やってきたこととちゃうやんかと。
真逆のことですからね、うん、はい、
このドクターは何を持ち込んでくれたかやと、
はい、
そんな感じ
もうありましたね。で、大勢が問いに挨拶に見えた時に、
うん、
帰り際を捕まえられて上司で初対面 で、
うん、
でそこでそういう話があって、
うん、
いやいやいやと、
うん、
どうしたもんだろうと思ったのが正直なところでした。
なかなか受け入れがたいぞと、
はい、
ね、えそんな感情だったんですね。はい、じゃあ伊藤さんはどうだ
ったですか。はい、私も、ちょっとかじってるぐらいで、まあ、それまでは薬だとか、あとは断酒会でとか、そういった形で、アルコール依存症の治療は行われていたのが主流だったんですけど、今回お話を聞いたのは条件反射ということで、
うん、
犬がベルを鳴らされるとよだれを垂らすという、うん、その条件反射ということでは、うん、そういったことを学んだことがあるんですけど、
うん、
アルコール依存症の治療に、うん、この条件反射がどう効果を表すのか、う
ん、
それは本当不思議だったし、でもちょっと興味も湧いて、
うんうん、
どんなもんなんだろうと、
うん、
ちょっとやってみたいなっていう気にはなりました。
うん、犬のベルはなんか高校とかそんなんでも習いますもんね。
そうですよね、
習いますもんね、はい、それとお酒とのつながりっていうのはなんか私もよくわかんないんですけど、先生ちょっと教えてもらってもいいですか。
はい、まず条件反射なんですけれども、まあ、先ほどからおっしゃっていただいているのはパブロフの犬っていう、うん、まあ、有名な実験なんですけど、 まあ、あの犬の前に餌を見せると、まあ、よだれを垂らす、これはもう本能ですから、うん、まあ、誰に教えられるわけでもなく起きる反射なんですね、うん、でそこにその餌と一緒にそのベルを鳴らすということをやっていく、うん、それを一度や二度では変わらないんですけど、うん、何度も何度もやっていくんですね。そうするとある程度回数が、なった時に今度はベルだけを鳴らす、この場合は餌を見せない、そうすると今度はベルを鳴らしただけでですね、犬がよだれを垂らすという実験があるんですね。でこれはあの本来ベルとよだれ、まあ、ベルが餌を連想させることはないわけですから、あの不思議なことなんですけれども、餌とベルを一緒に、与えられたことが続いたことによってですね、学習をしてですね、新たなその反射が出来上がっちゃったんですね。でこういうのを条件反射というんですけれども、実はあのこれからお話しさせていただきますけれども、まあ、依存症というものにこの条件反射というものがまさに関わってるんだというのが今回のこの紹介させていただく条件反射制御法の、まあ、肝なんですね。
なんかね、それを聞いても分かるよって、犬は分かる、ベルも分かる、なんでそれがお酒につながるんだろうっていうのが全然分からないんですけども、まあちょっと後半にじゃあね、そのお話を聞きたいなというふうに思います。ここでこの番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌を聞いてください。
藤田恵美さんの思いやりの歌でした。いかがだったですか、皆さん、どうですかこの曲、
うん、素敵ですね。
素敵でしょう、
はい、
なんかね本当に思いやりに包まれたい、ね、そんな感じに、思ってます。私も思いやりで人を包むことができたらいいなというふうに思ってます。後半に移る前に、ね、ちょっと私お腹が空いてきたんですけどねで皆さん春この季節好きな食べ物なんですかね、温泉なんですか。
僕はあの貝が好きなんで、まあ、アサリですかね。
アサリですか、はい、潮干狩り行きますか。
潮干狩りは行かないです、ね、
行かないですか。
行かないです
行かないですか、はい、誘おうと思ったのに残念残念だな今川さんどうですか。
僕はね山育ちなので山菜系で、うん、タケノコが今の時期からは
ああ
ですよね。
美味しいねタケノコね。
あれよく言うとあの刺身で食べる。
あ、取り立て。
取り立てを
タケノコ掘りに行きますか一緒に。
山ありますか。
どっか
探して山探して行きましょうよ、はい、伊藤さんなんですか、
はい、私はつくしの卵とじが好きです。あ、はい、土手に行って、うん、つくしを摘んできて袴を取って、うん、手を真っ黒にさせた後、うん、あの卵とじを作って食べるっていうのがこの時期の一度は食べなきゃいけない食事ですね。
今でも取りに行くんですか？
たまに行きます。
一緒に尽くしたりしましょうか？
お願いします。
忙しいね、この夏は。この夏はこの春は
春は
夏になっちゃった。あさり取りしてタケノコ掘りして尽くし取りする。
はい、よろしくお願いします。
忙しいよ私も。ありがとうございます。はい、では後半移りましょうかね。はい、多分ね、あの視聴者の皆さんでお酒でご自分じゃなくても周りが困ってね、お酒のことで悩んでおられる方がおられると思いますので、ここはじゃあウォン先生に、お聞きしていこうかなというふうに思ってます。新しい治療法がどんなものかということを伺っていきたいというふうに思うんですけども、このそもそもこのアルコール依存症の新しい治療法っていうのはどんなものなのかということを、今までの治療法と何が違うのかというと、さっきそのベルがどうのこうのって言ってましたけど、まだ全然ピンとこないので教えていただいていいですか？
まあ、誤解を恐れずに言うと、その脳の中身を治そうっていうことなんですよね。
脳の中身を治す、
はい、あの従来ですとやっぱり知識だったりとか、まあ、そういう教育を通して主害を知っていただくっていうことが、まあ、メインになります。ところがこの条件反射制御法っていうのは、場合によっては何の知識もなくても、何も教えられなくてもですね、例えば先ほど飲むというふうなお話あったので、何を飲むかというと、例えばノンアルコール飲料を飲んだり、もしくはその空き瓶ですね、いつも飲んでいるあの空き瓶に水を入れてそれを飲んでいただいたり、もしくは本物をただ飲むふりを実際するということを何度も行ってもらったりというような行動を実際に取ってもらうことで、実は脳が勝手に動き出してですね、あの反応を引き起こしたりするんですね。でそういった反応を引き起こしたり、起こさせなくなったり、起こさせなくしたり、そういったことをして治していく治療法なので、まあ、そういう意味ではその理性と言われているような、もう頭で考えていく治療から、あの脳を本当にこう変えていくっていうような治療法なんですね。
わからない。
わからない
わ、ね、からない、はい、
まあ、まあ、一つの例なんですけれども、まあ、私が見させていただいた方で、まあ日本酒ですね、日本酒を依存されているアルコール依存症の方がいらして、でその方のいつも飲んでいるもの、まあ、誰もが知っているようなものなんですけれども、それを実際持ってきていただいてですね、それをこちらできれいに洗わさせていただいて、でお水を入れます。でそのお水を入れた状態のものをご本人様に、これはお水ですよって言って飲んでいただくんですね。でそうした時にですね、まあ、これ突然クイズですけれども、その方飲まれて何ておっしゃったと思います？
水だがや。
ビビ
ー。そうですね、もう 今川さんがおっしゃっていた外れでして。
外れましたか？私、
はい、あのお酒だって言ったんですね。
へ
お酒の味がするっておっしゃったんです。でどんどんどんどん飲まれて、その方ろれつ回らなくなってきまして、目もあの、まあ、言ったら酔った目と言いますかね、あのそういう形で完全に、まあ、言ったら出来上がってしまった状況になっちゃったんですね。
お水の中にお酒が入ってたとか？そういう
わけじゃない。違います違います。あのちゃんと洗ってですね、匂いもないことも確認して、それでもあの酔ってしまったんですね。
偽物なのに酔うってことですね。
はい、結局いつも飲んでいるもの、いつも飲んでいるようなあの、まあ、透明な液体も含めて、それを実際にあの飲む、いつもの行為をする、うん、で液体をのあの口に入れて、それをあの喉流し込むというような一連の動作行動がですね、うん、結果的にその脳に刺激を与えて、多分その記憶にあの働きかけて再現させたんだろうというふうに我々は考えてますけれども、実はそういう現象がですね起こるんですね。なのでそのやはり我々はこの条件反射というものが依存症にはかなり重要な、役割を果たしてるんだろうというふうに考えてまして、そこをどうにかして直していくっていうことを日々やっているんです。
なるほど。それだったらひょっとして私でも楽しく治療できる 感じですかね。
そうですね、まあ、こういう言葉だけだとなかなか分かっていただけないとは思うんですけど、ただ実際にいつもやっている行為をすることで脳というのは実は非常にその満足感を感じるもんですから、結構こう従来の治療法ですと、私もそうですけど、やっぱりやめさせなきゃいけないということも含めて患者さんと結構対決姿勢といいますか、そういった感じにどうしてもなってしまうんですが、これはその脳が欲していることをしていただいている行為が続きますので、実はこう全く敵対しない、非常に平和に治療が進みますし、まあ、もちろんこの疑似飲酒が条件反射制御法の全てではないんですけれども、ただそういったことを通してですね、患者さんがこう我々が敵じゃない、大事なものを奪っていく敵じゃないんだっていうことを分かっていただくこと、非常にその平和な雰囲気でその治療を進めていくことができるという意味ではとても画期的だと考えてます。
なるほど。でそれは外来通院だけでもできるんでしょうかね。入院しなくてもなんかできる気がしてきたんですけどね。
そうですね、まあ実はこの治療法はいろいろ、まあ、アルコール依存以外にもされていて、その本来はその今言った疑似飲酒と言われているものというのはたった一つの行動選択肢でしかないんですけれども、我々での中ではこれを外来で取り入れて、ある程度ですね、本物のお酒を飲まずにやっていただくということはしているので、そういう意味では外来でもできるんですが、本来はですね、条件反射をこうきちっとコントロールしていくっていうことが治療の一つの完成系なので、目指していくところなもんですから、そういう意味では入院させてしていただいた方がより条件反射制御法のある種真髄といいますかですね、一番大事な部分をさせて直させて、もしくは良くさせていただくことができるという意味では、入院をお勧めはしています。
なるほど。先ほどおっしゃられたみたいに、その先生とその患者さんがこう、要は別に敵対という言い方は良くないかもしれませんが、従来の治療法とは違って、まあね、その疑似の飲酒の中で特に関係を崩すこともなく治療が進んでいくということなんですけども、他の依存症とかに使える用素とか期待とかっていうのはあるんでしょうかね。
はい、まあ、紹介が遅れたんですけれども、実はこの治療法というのは下総精神医療センターというところで、平井真嗣先生が始められた治療法なんですけれども、そちらでは我々医療関係者を対象にですね、研修をしておりまして、そちらに今日来ていただいた私と一緒に来ていただいている今川さんや伊藤さんも参加されていて、そういう意味ではこう伊藤さんにお聞きしたいなと思うんですけれども。
あ、伊藤さん行ってこられたんですね。はい、アルコールの依存の治療に関わるのが、まあ、初めてに近い状況で、はい、その下総の方に行ってこられたということですけども、はい、その時のお話をお聞きしてよろしいでしょうか。
はい、はい、1週間ほどの期間実習研修をさせていただきました。そこでは、覚醒剤の常習をしておられた方が、この条件反射制御法の治療を受けるということで、多くの方が入院治療をしておられましたけども、覚醒剤の方だけでなくて、万引きであったりだとか痴漢であったりだとか自傷行為をされている方などもその条件反射制御法を行っておられました。
あ、そうなんですね。お酒だけじゃないんですね。
はいはい、で実際私は万引きをしておられた方のその疑似体験をしている場面を見学させていただいたんですけども、その時には本当に万引きをしている時の状況をその方が思い出されてですね、気持ちがその時の、感情を、もう思い出したと同時に、その恐怖心だとか、そのことを思い出したことで気分が悪くなったりだとかっていうことで、本当に治療を進めていくことが効果があるっていうことを感じておられましたし、この治療に出会ってよかったっていうことをご本人も言っておられました。
なるほどね。なんかやっぱり目から鱗でしたかね。
そうですね、ご本人が語られることっていうのが本当に実感がこもっていて、良くなっていくっていうことを感じておられましたし、その実際の体験を繰り返す中で最初に思った恐怖心だとか不安感っていうのが徐々に 減っていったっていうことも語っておられて、本当にこの条件反射制御法っていうのは効果があるんだなということをその場で感じることが私もできました。
研修期間どのぐらいあったんですか？
1週間。
1週間の間でもこう変化が 見られたん
ですね。
そうですね、はい、あ、すごい、はい、ありがとうございます。今川さんも研修に行かれたんですか？
はい、僕も行ってきました。
はい、なんかそのね、そんなにお酒を飲むなんてとんでもないと言っとった今川さんが研修にまで行ってきたんですね。
行ってきました、はい、出させていただきました
その時の様子を聞かせていただいていいですか？
僕が下総であの一番今記憶というかすごい自分も感動してるのが、想像していただくっていうあの治療法があるね。でその時の対象の患者さんが覚醒剤の方で、で患者さんに目をつぶってもらって、でいろいろその本患者さんが、覚醒剤を打ちますということを前提に今いる空間を想像してもらいながら、周りに何見えるとかで最後打っちゃうというところまで僕が誘導していくっていう、でそれを誘導して最後まで打っちゃうっていう行為をさせるのと、直前で止めるっていうのとあって、やっぱその時のそれぞれの患者さんの反応は全然違うし、大体あの止められた患者さんは残念に思うとか、止められたことにイラついたとかっていうのもありますね。で、あと治療用であの疑似用の注射器が、覚醒剤の注射器が用意されてて、あのちゃんとあのメーカーで立派なものが作られてるんですけど、それを使用して疑似体験をしているというようなところも見学させていただいて、患者さんのその時々の反応というのはしっかりしたものがあるなというのはすごい体験しました。
なるほど、
体験実感、両方かな。
で、じゃあその本先生に初めて出会った時にね、そんなん、
はい、失礼なこと言いました。
ロン先生その時その視線は感じたんですか？その
感じました、感じました。
その時どんな風に思ったんですか？
いや、もうしてやったりって感じでしたね。
してやったりですか？
はい、もう必ず結果は出るし、きっとそういう思いがこう180度変わっていただけるっていうのは、まあある意味自信がありましたんで、まあ、これで仲間が一人増えたなと思いましたね。
乗っちゃった、乗せられちゃった、
いやー笑える。これっていろんなところで使えるなら、私のその感触をやめるというのにも使えそうですね。
多分そういったことにも応用はできるとは思います。
本当、今度じゃあ診察していただいてですね私大先生に治療を望むもかなと思いますけど、いいですか？
はい、考えときます。
考えたらアサリ取りはいかないって言うし、治療法はいいですかって言ったら考えとくって逃げられるし、
なんかここにこう行く壁が
なんかね、いやいやいや、おかしいな、チーム医療一緒にしていきたいのにはい、じゃあね、私もじゃあ私の過食防止でこの1年後には10キロぐらいマイナスを目指しながらやっていきたいなというふうに思います。今日ね、本当にそっか、そんな体験をされながらこうね、研修もされながら今治療に携わっておられるということを改めて分かりました。ありがとうございます。最後に皆さんからこれだけは伝えたいっていうことがありましたらお願いいたします。
あ、はい、この条件反射制御法を広めるたびにですね、これを考案された平井先生が、全国で研修会を開かれてるんですが、実はですね、まだ中部地方では一度も開催されてないんですね。
他の地域ではされてるんですか？
はい、されてるんですけれども、中部地方では全くなくてですね、で我々の方にそういったことをこう研修会を開く、そういったこう、なんていうんですかね、その実際のその研修会を開く
事務局ですね、
事務局ですかね、そういったものをこうやってほしいという、ご依頼が来まして、今年中には開きたいなというふうには考えています。
へえ、すごいじゃないですか。今川さんどうですか、感想としては？
大賛成です。この変わりようは何なんでしょうかね。
この変わりに
でもね、その治療法に、この治療法によって本当に依存症で苦しまれておられる方がね、あの少しでも楽になれば、困っている方が一人でも減っていけば本当にいいことだなというふうに思っております。今日は興味深いお話ありがとうございました。あのちょっとためになったし、私もダイエット頑張るぞ、1年かけて痩せるぞ1年かけて痩せた時は条件反射制御法で痩せたというふうに思っていただければいいかなというふうに思っております。はい、では、今日のゲストさんは特定医療法人協和会協和病院医師ウォン・ムジュンさん、看護師の今川拓さん、看護師の伊藤佳代子さんでした。楽しかったですか皆さん。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、最後に、ワニーマのやってみよう、今川さんのリクエストでおかけしたいと思います。次回4月10日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。遠回りの